もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
うちの息子のお嫁さんとの接し方というか付き合い方について、
はい、
関わり方についてちょっとご相談したいなと思ったんですが。
息子さんのお嫁さん、
はい、
はい、どういうことでしょうか。
本人も言ってるんですけれども、すごく人見知りが激しくて、
はい、
あとはすごい気分が落ち込みやすいタイプの人なんですね。
この女性、お嫁さんが。
あ、そうなんです。
お嫁さんが人見知りが激しくて、
はいはい、
気分が落ち込みやすい。
落ち込みやすいので、
はいはい、
あまりこちらからこう気に障るようなことっていうか、言うとすごく落ち込んでしまって、
はい、
どん底になってしまうので、あまりこちらからもいろいろ言えないんですよね。
何か今まで言ってきたわけですか。どんなことをおっしゃったんですか。
私は別にそういうのをちょっと耳にしてたので、
はい、
あまりそこで言わないように気をつけながら接してはいるんですけれども、
はい、
だから私との間で今までそういうのは多分ないとは思います。 あとはこう体調的に優れない時が多いので、まあ、すぐ疲れるっていうか疲れやすいというか、
うん、
そういう感じなので、それは性格的なものなのか、なんかこうちょっと病的なものがこう肉体的とか精神的にこう病的なものもあるのかな、どうなのかなっていうふうでちょっと悩んでるんですけれども、
息子さんのお嫁さん。
そうです。
まずあなた様はおいくつですか。
私は58です。
58歳。
はい。
お子さんは他には。
一人息子です。
一人息子さん、
はい、
おいくつですか。
今29歳。
29歳。
はい。
お勤めですか。
普通のサラリーマン。
サラリーマンやってらっしゃる、はい、でいつ頃結婚なさったんですか。
ちょうど1年になりますね。
結婚されて1年。
はいはい、
はい、ということはまだ息子さんご夫婦にはお子さんは。
あ、まだいないです。
いらっしゃらない。
はい。
住んでるところは。
住んでるところは同じ敷地内の中に、はい、すぐ歩いて10歩20歩ぐらいのところにいますけれども。
同じ敷地内に別棟を建てて、
はい、別棟、
はい、はいはい、毎日のようにその息子さん夫婦と会ってしまう、はい、ということですね。
あ、そうですね。こちらにこうちょっとこう見える感じですね。行動が見えるというか、はいはい、
行動が見えてしまう。
はい。
はあ、恋愛結婚ですか。
はい、
はい、どれぐらい前から息子さんこの方とお付き合いなさってるんでしょう。
ちょうど付き合って1年半ぐらいですか。それで結婚しました。
付き合って1年半で結婚。
はい、
このお嫁さんの年齢はおいくつですか。
30です。
30歳。
はい、
じゃあ一つ上ということになりますかね。
はい。
で、この一年間、
はい、
同じ敷地内で息子さんの、まあ、新婚の生活があったわけですね。
はい。
で、今その人見知りがあるとか落ち込みやすいというふうに伺ったんですけども、
はい、
具体的にはどんなことが起きたんですか。
もう本当に体調が悪い、疲れやすいっていう日が多くてですね、もう、まあ、仕事も、結婚してからはパートに切り替えて、はい、まあ、同じ職場なんですけれども、パートにしてもらって、週に 2,3 回働いてます、
はい、
で時間的には、うん、だいたい、5,6 時間だと思います、
はい、
だいたい5時ぐらい前にはちょっと帰ってきてるような感じなんですけれども、それで、まあ、ちょっとサービス業で人と接する仕事なので、
はい、
まあ、それがすごく疲れるということで、
うん、
で、まあ、もう辞めたい辞めたいって言ってたんですけども、まあ、まあ、忙しくてなかなか辞められなくって、でもね、もう辞めることにはなってるんです、
はいはい、
で帰ってくるともう疲れちゃって寝込んじゃってる状態で、料理も作らない、作れない、
はい、
そんな感じなんですね。
例えばね、
はい、
この方も親元離れられて、
はい、
あなた様のお家に、まあ、同居してないにしろ、まあ、同じ敷地内ですからね、はいはい、でいろいろ精神的な疲労もあるんじゃないかという、まあ、はためで聞いてそういう気がするんですけども、
私もね、そういうのも、多少いくらかあるかなとは思ってます、でもね、お嫁さんの自宅というのが、
はい、
まあ、ここから車で15分ぐらいのところなので、まあ、しょっちゅう帰ってる様子ではあるんですね。
あ、しょっちゅう帰ってるの、
うん、今しょっちゅうというか、もう行きたい、帰りたい時にも帰ってるっていう感じ、仕事の帰りでもちょっと寄ってみたりとか、休みの日でも行って、はい、帰ってみたりとかしてる様子はあります、
はい、
で疲れてしまったら自分だけご飯食べてきちゃうんです、そこで、
で、まあ、自分だけご飯食べちゃいますっていうところ、今ちょっとなんかこう一瞬何か見えたような気がしたんですけども、
はい、
今お母さんはこのお嫁さんのことを要するにあまり気に入ってないんですね。
そんなことはないんですが、 もうちょっとなんかこう考えてくれてもいいかなと思いますね。
はい。徐々にこうやって明らかになっていくんですけども、今日お電話をくださった理由というのは、
はい、
このお嫁さんに対してこう、なんかこう、イライラされてる部分があるからですか？それともこのお嫁さんに明るく元気になっていただきたいんですか？
そうですね。どちらかというと明るく元気になってもらいたいですし、私もたまに、こう、食事作った時には持って行ったりとか、
はい、
あと食材もちょっと、なんか、おいしいものがあったような時には持って行ったりするんですね。でもそこで上に上がらないというか部屋の中にはどうぞっていうことも言わないし、うん、私もあんまりお邪魔しても迷惑ったら困るので、そこで、渡すものだけ渡してじゃあねみたいな感じなので、そういう付き合いもちょっと悲しいかなとか思ったりして、やっぱりもうちょっとこう親密にじゃないですけど親しみやすくじゃなくて
もお互いに壁がないようにしたいということですね。
はい、はい、
いずれにしろ お母さんとしては、
はい、
息子さんご夫婦には仲良く明るくやってほしいんですけども、
はいはい、
今後どう出たらいいかということが本日の、
はい、
お悩みですね。
うまく関わっていけるような接し方というか、はい、どういうふうにしたらいいのかな。
もしもし、
はい、
旦那様はいらっしゃいます？
私はね、もう離婚しました。子供がまだ小さい時なので、もう28年ぐらい前に。
そっかそっか、はい、じゃあ母一人子一人でやってらしたんですね、これまで。それでその大事な宝物を若い女性に取られてしまったわけですね。わかりました。では本日の先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
いや、もうわかります。はい、私も一人息子いますので、
はい、
それはものすごくわかるんですけども、
はい、
まず頭の中に、
はい、
うまくいこうと思うことが間違えてるってことがまず基準なんですよ。つまりお母さんの方は、母親の方は、自分の家の余裕がありますよね。で、
はい、
娘のように接してみたいなと、ああしてみたいとか、お互いに夜の夕飯のね、交代したいとかね、
はい、
作りっこしようとかって思うでしょ、
はい、
実の娘でもできないんですよ、これは。他人の嫁さんがするわけがない。親は勝手なね、理想な、はい、娘ができたわって思うのは、お嫁さんにとってありがた迷惑ですよね。
そうなんですね。
そう。お嫁さんにとって、お母さんと存在は、どんなに良くして、何々さんいらっしゃい、今日たこ焼きよっても余計なものをくれなくていいわよ。もう、そばに来てほしくない。目の上のたんこぶ。はい、うまくいくならば、はい、お母さん大事にしようと思うのは、接しないことです。触れないことです。
私が。
はい。
あまり、
もうハマりも何も。
行かない方がいい。
行っちゃいけない。行っちゃいけないの。行くたんびに、って具合が良くなっちゃうの、嫁さんって。それ言って覚えといてね。
はい。
私がこの嫁さんがいい割抜きですよ。と思ったのは、家からね、実家が15分で行けるんでしょ？
はい。
それなのに帰ってくるんですよ、このあなたのいるところに。
はい。
偉いと思いませんか？それ、具合も悪くなりますよ。それでも彼女は帰ってきてるんですよ。これ、こっちの上手なお嫁さんだったら、実家に帰ってきて、ね、行って、でお母様、これって持ってきた時、あなたは、それ嬉しい？最後に実家に入り浸った時どうします？
そうですね。
で、これから準備です。
はい。
今までね、息子を苦労してきた、
はい、
この息子のお嫁さんと3人で、
はい、
今までの苦労のね、試合があった、ための、温かい夕げの食をね、
はい、
自分やってみたいんでしょ？
はい。
そしたら1年2年はこれ置いておくんですよ。そしたらこの息子さんがね、どうしたのお母さんって言うはずです。今はね、一緒に住んでくれてお母さんは感謝。いいお嫁さんよねって。ありがとうありがとうで絶対に息子は向こうに行かないようにさしとく。
はい。
行くかもしれないの、このお母さんのこのやり方だったら。私は息子で出てきますもん。
そうですね。
そうです。まず息子とお嫁さんがこの陣地にいてくれることは、あなたにとって顔を出さないことなんです。
少しはダメなんですか？
何を？
どのくらいの割で、あんまり頻繁には今までも行ってないつもりなんですけど。
いや、行ってますね、相当。
それ
からね、同日は行かないことですよ。
はい。
同日、本当に自分たちは進行やるとき、お母さんがこんにちは、いちごいかがですって言われたらもうたまらない。
かります。
となると、3年間は、極端に言えばですよ、3年間は土日は行かないことよね。
はい。
そうすると、どうしてお母さん来ないのって息子から歩み寄ってきたら、閉めた、こっちのもの。いただき。
はい。
うん、お母さんはね、あなたたちが幸せ、嘘でもいいんです。幸せでもお母さんはそれが精一杯なの、幸せなのって言うと、息子さんジーンと来ちゃうんですよ。この母さんを捨てることはできないなって。まず息子さんの心を離れないようにしなくちゃ。でしょ？
そうですね。
ね。で、お母さんが楽しく食事なんかしてると、息子さんが一人で来ます。
はい。
どうしたのお母さんって。だ、いいから何々ちゃんいるんでしょって。もう一年我慢するから。そのくらい年取ったら見てよって感じで。うん、息子さんを出すんです。お嫁さんの行かせるんです。
はい。
その時息子さんは、絶対にこの親を大事にしようと思いますよ。
わかりました。
どんなことがあっても、最後には息子さんはあなたを取ると思いますよ。
あ、そう、わかりました
。今は取らないですよ。これからは。
息子がすごく高熱出して、うん、職場でなんか具合悪くなっちゃって、うん、なんか熱が9度ぐらいに出ちゃったっていうのがあったんですけど、うん、その時お嫁さんの方から私に電話来て、こう今こうなんですってって、病院に行きたいんだけど今職場で休んでるって、でもう仕事もちょうど終わりの頃だったんですけど、病院に連れて行きたいんだけど一人じゃ不安だからお母さん一緒に行ってって、
そこであなたの出番なんですよ。
そうなんです。その時はすごくちょっとね頼ってもらえて嬉しかったんですけど、
あなたはね向こうから依頼に、
はい、
わかりましたって行くんです、
はい、
それがだんだんだんだんお嫁さん、いいお嫁さんですねやっぱり。
あ、そうですか。私なんかちょっとわかりました、うん、今、はい、
どうですか
今、はい、その聞いて、あ、そうだったんですね、
よかったわね、1年で終わって、これ2年3年続けたら、
はい、
まず憶測は予測ですよ、
はい、
お嫁さんは実家に行きます、で息子さんも体調悪いからお母さん行かせるねってなってきますよね。
あ、
そのうちお嫁さんのところに息子さん行っちゃう、あら私一人になっちゃいますよ。あなたは考えいいの、
はい、
今電話1年でしょ、
はい、
今日からあらお母さん来ないって形、
はい、今
時お母さんがドア開けてもドキッとしてますよ、来た。
そうなんです、
ね。そりゃそうですよ。
いやもうあまり持ってったりしない方がいいですね。
あのね、一番の愛はね、
形
じゃないんですよ。思いやることでしょ。
そうです。でもなんかこう美味しいもの食べさせてあげたいなって。
いやそれあなたなのよ。
あ、それは私だけの考え。
そうよ。あの二人は、
ね、
自分たちが好きなもの食べても美味しいもんなの。
あ、そうなんですね。
うん。
向こうから頼まれない限り。
うん。
あれしない方がいいんですね。
そしてさっきの病院ではないけども、
はい、
こういう時は何でもお母さんするからって、うん、お母さん今まで出番なかったんで、
うん、
なんか寂しかったんだけど、わかりましたって言ってあげるんですよ。
あ、はい。
わかります？
わかります。
いいお嫁さんで、いいお息子さんです。
今日もちょっと餃子の材料買ってきたんですね。それでどう一緒に作らないって言おうと思ったんですけどやめます。
そうそう。
やめた方がいいですね。
やめた方がいい。
あ、はい、
そしてね、うん、息子さんが一人で来た時に、
はい、
あれ何これ冷凍しとくでしょ餃子、この間ね、お母さんね、餃子一緒に作ろうかなと思ったけどね、お母さん我慢したのって、
うん、はい、
でいつか食べてもらおうかなと思ったのよって、必ずそのチャンスがありますから、お母さんが我慢するところに愛を感じるんです、
はい、
僕たちのことを陰で見ていてくれるっていうのは一番の愛でしょ。
あ、はい、
そうですね、頑張って幸せになれるから、はい、ね先生。
じゃあ餃子、冷凍餃子にするということ
で。
はい。わかりました。じゃあ今日一人で作ります。はい、ちょっと目の前がこう、ちょっと明るくなりました。ちょっと勘違いしたところもあったなと思って。じゃあ私中心じゃなくて、ちょっと相手のことを考えてちょっとね、行動していきます。
はい。
はい。ちょっと、すっきりしました。
よかったです。
はい。はい。
はい、では失礼します。
はい、ありがとうございました。
お幸せに。
失礼いたします。